今日の水戸黄門様は前駐オマーン特命全権大使の小林俊則先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
本当にロシアと大変な今時期なんで、誰が考えてもね、ウクライナが気の毒やと思うんですけれども、しかしまあ戦前の日本もね、やっぱりまあ自分らのしてることを国民大半に知らせず良しとしてたわけですから、
うん、
戦前の日本を知ってる人、私はやっぱ同じように見てると思うんですよ、
うん、
まあ昔日本もそうやったなって、
うん、
大本営の発表を信じてるわけですから、
うん、
そういう面では正しい戦い、聖戦やとずっと思ってるわけですからね、当時の、うん、
国民はね、うん、
で負けて初めて、え、どういうことやねんと、
うん、
でいろいろしたら軍自体も一般人を掘って逃げてるわけですよね。
あー、なるほど。
でロシアが攻めてきて、うん、あれはもう完全に戦前の日ソ不可侵条約を、日本が負けそうになるからでソ連入ってきた、で今で北方四島は不法占拠の状態ですよ。で今回でやっと十何年ぶりにまた四島は不法占拠されてるって言い出した、この辺がね、日本のね、情けないところでね、
数年前はなんかお金を出して買い上げるとか話ありましたよね、
だからその無断でね、取られた家をね、お金を出して買い戻すとおかしいでしょ、ましてそこの家の、無断で住んでる家の人間に補助金出してるわけです
補助金、
何を考えてるの、こんなことをしてた政治家いうのは、もう本当にね、何を考えてんねんと
私が補助金いただきたいですね
結局ね、その私心配してるのはね、ドイツが同じ敗戦国の立場でものすごく国防費を抑えてたんです、今回のことでものすごい急激な5兆円とか急激にガーッと補助金上げてきた、今日本のね、軍事費って世界3位か4位なんですよ。
意外に高いですね。
めちゃくちゃ多いです。でそういうことも国民はほとんど知らないんです
。
儲けてるのはアメリカでしょうね。アメリカの飛行機とかいろいろ買ってますから、まあそれは仕方ない、これね、もう一度ね、国防っていう意識をね、持ち直さない感じなんです、でね、国防意識の前にね、やっぱりね、折衝なんですよ、交渉をどうするか、それますますね、その各国の大使とか、そういう人のね、まあ、情報収集力とか折衝力においてもですね、重大な仕事であるっていう部分で、今日まあ仲良くしてるオマーン大使の小林大使に来ていただいて、この1月まで厳密に大使としていろんなことを、特にあのオマーンっていうのはですね、中東の中でものすごい大事な国なの、日本に、日本の自衛隊の船が、あの海峡を守るためにはオマーンの港に入れてもらうことには
、
で船はずっと海のところ浮かんでるわけいきませんので、
ですね、
だからその辺の分も含めて石油の分もありますんで、今日急遽来てくださいなっていうことで、まあ、半分は無理やりなんですが来ていただいたということで、
2回目でございますので
大使、これね、まず戦争の前にちょっとお聞きしたいのは、これ石油がですね、また相当日本の交渉の立つ位置って変わってくると思うんですよ。でもともと通産省におられて、もちろん石油業者も ご存知ですし、で大使もされてた、ましてオマーン、どうなるんですか、このオイル高っていうのは。
はい、すごく難しい質問なんですけども、ご存知のようにウクライナの、まあ、 ことが始まって、石油が高騰して、まあ、その後少し下がったり上がったりって、まあ、基本的には高い水準で続けてるという状況で、まあ、おそらくとしか言いませんけども、おそらくではありますけども、
うん、
こういう状況がかなりの長い間続くんじゃないかという感じはします、うん、で加えて日本の立場で言うと円安が進んでますので、
うん、
日本は要するに原油を、まあ、ドル建てで買うわけですから、かつ円安になると円ベースにするとさらに高くなるということで、うん、この原油価格の上昇っていうのは円安 も合わさってですね、かなり大きな日本に対する影響が出てくるだろうなというふうに思います。で、まあ、その後どうなっていくかっていうと、まあ、原油の価格っていうのは、まあ、このウクライナの話がなければですね、中長期的にはだんだん下がっていくっていうのは、原油 の需要っていうのが、まあ、例えば電気自動車ができてとかしてですね、まあ、結構下がりつつあるので、
うん、
長い目で見れば落ち着く方向だとは思うんですけど、まあ、今回のようにちょっと突発的にこんなことが起きるとですね、うん、非常に日本は影響を受けるということかなと思いますね。
ただ私は一つだけ一般の人がちょっと本当に間違って捉えてあるのは、
うん、
円安になることはそれだけで国の全てが弱ってるっていうふうに取る人がいるんですね、
うんうん、
でその円高の社会っていうのはすごく強くて経済的にうまいこと言ってるっていう、実はねそんな単純なもんじゃないんですよ。
うん、
このね経済っていうのはね世界的なねラインで動きますんで、
ええ、
そら日本がすごかっても円安になる時もあるし、
はい、
ダメでも円高になることあるんですよ。
うん、
そんなね単純なもんじゃないのに、
うん、
ほとんどの人は円安になったら日本も全然あかんのかとかね、
うん、
この辺のその一般的なですね経済に対する認識っていうのを私は国民にまずいろんな形で私は教えるべき時代も来てると思うんですけど、大
そのその通りだと思いますね。円安っていう言葉が円が安いって出るので、
うんうんうん、
なんかその円がもう要するにあまり価値がなくなってるっていうふうに、うん、悪いネガティブな方のイメージばかりこう出ると、
うんうん、
でこれはやっぱりまあ、マスコミが全てはありませんけれども、やっぱり新聞の報道なんかもですね、どちらかというと そっちの方に寄りがちな記事が多い、うん、で今高橋さんおっしゃったように円安なると、まあ、いい面も悪い面もあって、原油がの問題先ほど申し上げました、これは円安になると結構日本は厳しい方の話ですけども、
うん、
逆に輸出ってことを考えると、うん、その分有利になるわけですから、
うん、
円高のはポジネガで逆になりますので、
うん、
おっしゃるようにどちらがいいどちらが悪いっていうことはなくって、基本的には急激に進まないっていうことが大事なのであって、
う
ん、っていうところだと思いますね、
うん、
その辺はおっしゃったようにちょっと誤解があると思います、
うんね、その辺もですねやっぱりまともに教えるね、テレビ見てても、なんでって、物には裏表があるにもかかわらず、うん、その円安になった途端にこれが表の全てやっていうね、
多分ね、うん、一般的に考えたらみんな海外旅行行ったりするときに、
はい、そうかそうか、
それで行さん使わなあかんみたいなんで、
それはね
思ってるん
だと思うんですよね、一番身近なね、はい、だから僕はねこんなに大変ですけれども、国家っていうのは総合的な部分なんで、
うん、
それ一番今回で本当に気をつけないかんのは、国家の存続、国家の存在って何やねんって、例えば戸締まりをせんでも泥棒入らない地域もあるわけさ日本は、
うんうん、
で昨日話してたのは大使にオマーンどうですかっていうと、
はい、
日本より安全なんです、
ね、夜も歩けるっておっしゃってましたね、
うん、すごい国なんです、
うんうん、
だ 今の夜も歩ける日本は歩けへんみたいな感じ
いやだから国によってはね夜は歩くと危ない国があるじゃないですか、
あそこに行くなとかね、うん、ありますよね、確かにね、
そう反対に逆に言ったら国も一緒で、戸締まりをしてても変なやつが、
はい、
バット持ってガラス割って入ってきよる、
うん、
そういう場面があるような国もあるかもしれませんよね、
ね、 いやでもオマーンはそういうイメージでした。その大使には失礼ですけれども、元々は、ね、なんか中東っていうだけで、ね、うん、なんかこう治安が悪いようなイメージがありました。
大体、ね、あの、まあ、あまりアラブの世界ってご存じない方が日本の方多いんで、うん、あのどうしても テロとか紛争とか、うんうん、そっちのちょっと血生臭いっていうようなイメージは非常に多いんですけど、
あま、ね、
そういうエリアがもちろんあの部分的には他の国はあると思いますけど、うん、オマーンに限って言うと、あのもうさっきおっしゃったように、まあ、日本よりも安全な、うん、あの非常に平和国家
みたいです、ね、
なんか海が近くて海賊がいてみたいな、
そうそう、映画の世界です、
映画の世界で
だけど例えば今回のことで我々学ばないかんのは、なんぼ戸締まりしてようがちゃんとしてようが、ロシアみたいな国があったら来るわけです。
うん、まあ、そうですね、
そしたらどう防ぐねんって
関係ないですもんね、ああもう何もかもが
どうすんねんって、で日本は戸締まりしてない国家なんです。情報ももう全然ダメ、まして隣に海ちょっと行ったら中国がある、さあ防衛意識ってもうそれは、
そうですね、
防衛意識弱いから防衛意識使ってないのかって世界で3位か4番目ぐらい使ってるわけです。せやけどそしたらどう守れんねんっていう部分ですね。大使、これ国防はこれから情報戦線なんで、なんぼ武器があっても情報戦線の弱い日本、これ戦争になれば大使としての認識ってどんな感じなんですか？
いや、あのその通りで、まあ、今回のウクライナの話、あの状況を見てもですね、ウクライナが、まあ、その当初の予想よりもあのかなりあの、うん、頑張ったと、
うん、
これはあのもちろん軍事力、あの西側から の, その支援っていうのも軍事的な支援もあるんですけども、うん、やっぱりウクライナ側が IT 関係で非常に強かったっていうのはものすごく大きく出てると思うんです、
ね、う
ん、
そうですね、
でそれじゃまず高橋さんおっしゃったように、そのこれからの国防を考えるときに、その情報戦略をどうするかってものすごく大きな、以前よりももっと大きな要素になるっていうことと、そしてまあちょっとそれとあの逆みたいな話になるかもしれませんけども、やっぱ今回のロシアとウクライナの話が起きてですね、だからその世界がその冷戦状態の昔に戻ったところはあると思うんです
よね。
今まではまあロシアといえどもですね、まあそのまあ先進国の中の一員として、まああの多少の考え方の違いはあるにせよですね、活動していた、中国もまたしかりどうのっていう中で、なんとなくその西と東 その対立軸の中では動いてなかった、少し融和したような形で動いた、まあ、みんな幻影だったかもしれませんけど、これがまた元に戻った感はやっぱりあるので、その中で国防どう考えるかっていうのは、あのもう一遍やっぱ考え直さなきゃいけないっていう非常に重大な局面になってると思いますね。
僕はあのはっきり言いますけれども、国防意識っていうのは、今の日本で果たして大丈夫なの？やっぱり意識っていうのは教育なんで、このいてそこの教育をどうしていくねって、例えば私らの時代っていうのは憲法9条があれば平和やっていう風な教え方をされてきたんですね。前も言ったかもしれませんが、僕はねやっぱりね、人間の本質ってね、そんなね約束を守るのが全員じゃないですよ。例えば私でもね、ひょっとしたらそこに100万追ってたりしますね、
はいはい、
あの新藤さんの場合警察があろうが何であろうが、
はい、
まあ、まず言いただかな
と、いやいや、ね、まず届けへんと、
まずそれを言わそうと思って、
まあ、私はかろうじて警察があるから、まあ届けろ人によってね、いろんな人がいるから、
うん、
そ今回でもね、プーチン悪いねんとか言う、最後ね、プーチンサイドから見たら、
うん、
我々が悪いんですよ。
うーん、
だから結局人間の本質っていうのは自分中心ですもんね。
う
ん、
そうですね、確かに、
ね、思いません？
もう
完全に敵味方になってますからね。
ただほらあるやん、はい、好きな男やったら寺澤ちゃん許せても、
はい、
嫌いなやつが同じことに腹立って
、は
い、
ありますね、
あるやろそんな逆にね。 大使の仕事ってね、
はい、
相手に好かれながら、うん、どうその相手の国の懐に入り込むかっていうね、うん、そういうものも、うん、やっぱり大使の個人の部分に依存してんの多いんちゃいます？
それはそうだと思いますね。やっぱりその、うん、まあ、自分のこと以外でもその同じオマーンでいた他の国の大使の皆さんとお付き合いしていても、うん、やっぱりうまく入り込んでいく人と、うん、そういうキャラの人と、うん、なかなかちょっとこう、はい、うまくいかない人とかやっぱおられましたんで、はい、まあ大使って名前は大そうですけど、まあある意味なんていうか、まあ、あの客商売なので、うん、まあ、お客さんがまあ相手国の政府の人だったり、うん、まあ、その他の国の外交団だったりするだけですので、はい、そこにどうやってうまくその関係築くかっていうのは、うん、なかなか大変だった覚えはありますね。
うん、
大使はね、
はい、
関西人やからいけんねん。
関西人やからってどう関係あるんですか？
関西人は
おまんですよ言ってるさっ
き。いやいや関西人は自分から結構いけんねん。
ああ、
それはもしかしたらあるかもしれない。
私は大使のほとんど関西人にせえと。
確かに関西人の方が人と人との距離が物理的にも精神的にも半歩近いんですよね。それはね、おそらく外交官としても重要な、は
い、絶対そうです
。やっぱりどうやっていい関係を作るかっていうだけやっぱりねグッと入っていかないと、
う
ん、いけない。もちろん語学力とかいるもあるんでしょうけども、うんうん、まずそういうなんていうか前のみの一歩踏み出す姿勢みたいなのがですね、うん、いりますんで、うん、一番最初にやっぱり向こうからも、まあ、こちらからも話しかけるんですけど、
はい、
向こうからやっぱり近づいてくれるようにっていうのはやっぱありますですね、うん、だからもうそのパーティーとかに行くと、まあ、神さんは着物を着せていくと、はい、でそうすると着物を見ると、うん、ああ着物は着物、うん、人が寄ってくる、これだけでガッキーみたいな。
なるほど。
で例えばそういうような、まあ、工夫っていうんですかね、ことをやったりとか、
まあ、たま東京と関西とってなるとやっぱり服装でもそうなんですよね。白黒がもう黒がほとんどの東京とかね、関西ってカラーなんですよ。
わかるわかる。
めっちゃ派手になったりするでしょ。やっぱりそこの辺でアピールするしません。なんか関西人ってなんかそれぞれが一生懸命アピールしようとしてるところがあるありますよね。
東京のにイギリス人やね。
イギリス、う
ん、ほんで我々イタリア人。
イタリア人めちゃくちゃなんか解放された感じで、
ラテン的ノリやねん。
いやでも石田さんおっしゃったこのその通りで、うん、やっぱりなんか服装で、うん、最初ね話もしないと、はい、服装しか見ないじゃないですか、うん、服装でやっぱりそのね、うん、ちょっと話題を作るっていうのはあって、
うん、
私はネクタイを派手にしてました、
ね、あなるほど。
ネクタイをなんかこうちょっと変わったのにすると、はい、それなんだっていう話に な, る、まあ、なりやすいので、そんなこともやってましたですね。でもさっきのおっしゃった国防の話で言うと、国防ってその起きた時に戦争起きた時にどうするかっていうことと、戦争起きないようにどうするかっていうのがあって、うんはい、起きないようにどうするかのところで多分その外交っていうのが一番大きく
作用
する
ところなんで、うんう
ん、そういう意味では、まあ、日頃はもう本当にその酒飲んだりとかね、パーティーで話をしたりっていう風に見られがちなんですけども、うんまあ、そんなところでちゃんとその、まあ、変なことが起きないように、まあ、戦争はちょっと極端な話ですけども、うん、経済的にも変な関係にならないようにっていうのが、まあ、一番外交官としては多分重要な仕事なんだろうなという感じがしますね。
例えば、うん、今もしかウクライナの大使に行ったあったらどういう立ち位置？
いやもう現状で言うと、まあ、ああいう戦争状態になったら大使館の仕事って2つ、うん、大きく分けて2つありますので、1つは日本のいろいろ情報発信とか、うん、あるいは情報収集なんですけど、もう一つやっぱ邦人保護なんですね。
あ、
戦争状態になったらもうこの邦人保護、今の状況であればもうとにかくウクライナ、ねまあ、戦争状態にある地域の日本人の方、うん、あるいはそのご家族の方っていうのをどういうふうに安全な状況にするかというのがもうこれこの一点だと思います。でその上でそれができた上で、まあ、いろんな情報収集とかってはもちろんありますけども、
なるほど。
っていうだからもうもしその自分自身がそういう戦争当事国の大使だと、もうこれはもう本当に、
う
ん、本当に大変な、
そうですね、
現実的にその国中におられるような日本人を全部 個別に保護するって、まあ、現実的にはやっぱできないわけで、でもなんとかこうね、あのできるだけこう情報発信をしたりとか、まあいろいろしなきゃいけないんで、これはものすごく大変だと思います、
ね、
それにまだ取材入りに行ったりするわけでしょ、まあ、これがうろうろうろするだけだから大変やなと思う
逆にロシアの大使してても大変そうです
ね。あ、もうそれじゃね、大変だと思います。もうこれはこっちの方は、まあ、法人保護はあまりないかも、面はないかもしれませんが、戦争関係についての情報収集はものすごくもう、これはもう大使含め、
う
ん、あの外交官の方も、
うん、そうですね、
あの必死にやっておられると思います、
ね、あのもしか例えばあの最後にちょっと聞きたいんですけど、どちらかを選べって言ったらどっち選びますか？
何ですかその質問。
いやいや、きつい質問。
あのね、ウクライナに行くかロシアに行くか、
大使としてですか、
まあ、どちらに行きます？
それはですね、うん、まあウクライナですね。
あ、
どちらかと言われれば、
これが人間性がすごく出る、
あのもちろんロシアに行った方が身も安全かもしれませんけど、はい、まあ、やるべき、まあ、やれるかどうか分かりますが、やるべきことは多分ウクライナの方が多い、
あの、ね、僕こう見えてもね、同じ質問を受けたらね、
はい、
あの絶対正直に言います。
どっちですか？
どちらも嫌です
。3つ目の答えがあるんです
か？その答えがあればそうだと思います。
ただね、僕ね、正直僕もウクライナに行く、
本当ですか？
なんでか言いましたね、
はい、
僕ね、ロシアっていう国は無理やね、昔から、
うんうん、
である時にロシアってどんなんかなと思って、はい、あのロシアの女の人と付き合ったことあるね、ちょっとどんなんかな調べたら、
はい、
やっぱり歴史的な流れ見たら、はい、ちょっと俺嫌やなって。それともう一つは寒い、
極端に。そんなことですか？
僕、私寒いとかあかんのですよ。いや本当に。だから子供の頃がなるべく豊かになりたいなと、なんで思ってたんかな思ったら、
はい、
懐寒いの嫌やねん。
それ誰にしもが嫌だと思いますか？誰でも。
あ、それでか寺澤ちゃん、
はいはい、
金儲ける男としかくっつけんって決めて
た。そんなこと公の場に言わないでくださいよ。
あの今回は寺澤ちゃんの本音を幕引きにして、
え、私のうちなんですね。
あの次 の, あの、はい、30分に思い切り、
はい、
今度はまともな大使としての大使論っていうの
を、はい、
ちょっと、
はい、あの
聞きたいですね、
はい、
あのボーイズビーの方の大使じゃなしあの大使が抱く方の大使論なんで、
そちらの大使で、はいはいはい、次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林俊則でした。